次に質問者、向井派、長谷和也議員。本市における観光推進について。担当、経済振興課。観光によるにぎわい創出基本計画中間案は、従来より観光に対する取り組みが前向きだ。どのように計画を実行していくのか。また、以前から要望している愛知トンネル群保存再生委員会への支援に関して、連携強化とともに受け入れ環境や施設の整備など具体的に示され高く評価する。県や多治見市との協力調整は喫緊の課題だが、どう取り組むのか市の考えを問うとの質問に対し、本計画の推進にあたっては、市や関係団体、事業者、市民などが一体となったオール春日井の体制を築き、さらなる連携の強化を図っていきます。また、保存会が愛知トンネル群を適切に活用できるように、まずは市と保存会が連携しながら課題を整理し、共有することから始め、その解決に向けて方策を検討していきます。必要に応じて、愛知県や多治見市といった行政機関とも調整を行っていきたいと考えています。との答弁がありました。次に質問者、公明党小林信子議員。帯状疱疹の予防について、担当健康増進課。コロナ禍において、帯状疱疹にかかる方が増えていると言われている。80歳までに約3人に1人が発症すると言われており、早期に治療を始めなければ、合併症や後遺症の可能性も高くなる。予防のためには、ワクチン接種が有効であるが、任意接種のため費用負担が大きい。早期治療を始めるための市民への情報発信と予防接種のための費用助成に関して市の考えを問うとの質問に対し、帯状疱疹の予防には免疫力を低下させないよう適切な体調管理を行うことや重症化を防ぐためにも医療機関への早めの受診が大切です。帯状疱疹ワクチンは、発症率の低減と重症化を予防し、市民の皆様の健康で元気な生活を守るためにも、重要な施策と認識しています。助成の導入については、市医師会と情報交換を行い、他市における費用対効果や対象者の範囲などを参考にし、実施に向けて検討しています。との答弁がありました。次に質問者、公明党田口佳子議員。グリーフケアの取り組みについて、担当健康増進課、子ども政策課。大切な人を失った悲しみ、不安定な状態をグリーフと言います。相談員が寄り添い、援助することをグリーフケアと言います。1、本市におけるグリーフケアの認識、周知、啓発について問う。周産期、妊娠22週から出生後7日未満までの期間の死も含めて、子どもとの死別は、近親者との死別の中でも特にグリーフが強い。2、周産期グリーフケアについて問う。との質問に対し、1、グリーフケアは、悲嘆を抱える方に寄り添い、心情に配慮したきめ細やかな対応で、適切な支援につなげるものと考えます。今後、市のホームページ等において、相談支援やピアサポート等の情報提供に努めます。2、子育て世代包括支援センターでの相談、県の相談機関の紹介、保健師等による状況に応じた継続的な支援をしています。また、 流産や死産後の心情に配慮し、母子保健サービスの連絡等を停止しています、との答弁がありました。その他に、子どもの家の利用についての質問がありました。